夏目漱石作、それから3。大助の父は永井徳と言って、ご一身の時戦争に出た経験のあるくらいな老人であるが、今でも至極達者に生きている。役人を辞めてから実業界に入って、何かかにかしているうちに自然と金がたまって、この14、15年来は大分の財産家になった。正吾という兄がいる。学校を卒業してすぐ父の関係している会社へ出たので、今ではそこで重要な地位を占めるようになった。梅子という夫人に2人の子供ができた。兄は清太郎といって15になる。妹は縫いといって3つ違いである。正吾のほかに姉がまだ一人あるが、これはある外交官に嫁いで、今は夫と共に西洋にいる。正吾とこの姉の間にもう一人、それからこの姉と大助の間にもまだ一人兄弟があったけれども、それは二人とも早く死んでしまった。母も死んでしまった。大助の一家はこれだけの人数から出来上がっている。そのうちで外へ出ているものは、西洋に行った姉と、近頃一個を構えた大助ばかりだから、本家には大小合わせて5人残るわけになる。大助は月に一度は必ず本家へ金をもらいに行く。大助は親の金とも兄の金ともつかぬものを使って生きている。月に一度のほかにも退屈になれば出かけてゆく。そうして子供にからかったり、書生と五目並べをしたり、兄嫁と芝居の表をしたりして帰ってくる。大助はこの兄嫁を好いている。この兄嫁は天保朝と明治の現代朝を容赦なく継ぎ合わせたような一種の人物である。わざわざフランスにある妹に注文して、難しい名のつくすこぶる高価な織物を取り寄せて、それを 4、5人で立って帯に仕立てて着てみたり何かする。後でそれは日本から輸出したものだということが分かって大笑いになった。三越陳列所へ行ってそれを調べてきたものは大助である。それから西洋の音楽が好きで、よく大助に誘い出されて聞きに行く。そうかと思うと占いに非常な興味を持っている。赤龍氏と小島何がしを大いに崇拝する。大助も 2、3度お商売に車で駅舎のもとまでくっついて行ったことがある。清太郎という子は近頃ベースボールに熱中している。大助が行って時々球を投げてやることがある。彼は妙な希望を持った子供である。毎年夏の初めに多くの焼き芋屋が俄然として氷水屋に変化するとき、第一番に駆けつけて汗も出ないのにアイスクリームを食う者は清太郎である。アイスクリームがないときには氷水で我慢する。そうして得意になって帰ってくる。近頃ではもし相撲の常設館ができたら一番先へ入ってみたいと言っている。おじさん、誰か相撲を知りませんかと大助に聞いたことがある。縫いという娘は何か言うと、よくってよ、知らないわと答える。そして日に何べんとなくリボンをかけ替える。近頃はバイオリンの稽古に行く。帰ってくるとノコギリの目立てのような声を出しておさらいをする。ただし人が見ていると決してやらない。部屋を閉め切ってキーキー言わせるのだから、親はかなり上手だと思っている。大助だけが時々そっと戸を開けるので、よくってよ、知らないわと叱られる。兄は大抵不在がちである。ことに忙しい時になるとうちで食うのは朝飯くらいなもので、あとはどうして暮らしているのか二人の子供には全くわからない。同程度において大助にもわからない。これはわからない方が好ましいので、 必要のない限りは兄の日々の戸外生活について決して研究しないのである。大助は二人の子供に大変人望がある。兄嫁にもかなりある。兄にはあるんだかないんだかわからない。たまに兄と弟が顔を合わせるとただ浮世話をする。双方とも普通の顔で大いに平気でやっている。陳腐に慣れ抜いた様子である。大助の最も答えるのは親父である。いい年をして若い妾を持っているが、それは構わない。大助から言うとむしろ賛成なくらいなもので、彼は妾を置く余裕のないものに限って畜生の攻撃をするんだと考えている。親父はまただいぶのやかまし屋である。子供のうちは新婚に徹して婚客したことがある。しかし成人の今日ではそれにも別段辟易する必要を認めない。ただ答えるのは自分の青年時代と大助の原婚とを混同して両方とも大した変わりはないと信じていることである。それだから自分の昔世に処した時の心がけでもって大助もやらなくっては嘘だという論理になる。もっとも大助の方では何が嘘ですかと聞き返したことがない。だから決して喧嘩にはならない。大助は子供の頃非常な癇癪持ちで、18区の自分親父と組打ちをしたことが1、2編あるくらいだが、成長して学校を卒業してしばらくするとこの癇癪がパタリと止んでしまった。それから以後ついぞ怒った試しがない。親父はこれを自分の訓育の効果と信じて密かに誇っている。実際を言うと親父のいわゆる訓育はこの不死の間に天面する温かい情味を次第に冷却せしめただけである。少なくとも大助はそう思っている。ところが親父の腹の中ではそれが全くあべこべに解釈されてしまった。何をしようと血肉の親子である。子が親に対する天父の情愛が子を取り扱う方法の遺憾によって変わるはずがない。教育のため少しの無理はしようとも、その結果は決して骨肉の恩愛に影響を及ぼすものではない。儒教の感化を受けた親父は固くこう信じていた。自分が大助に存在を与えたという単純な事実があらゆる深い苦痛に対して永久愛情の保証になると考えた親父はその信念を持ってぐんぐん押していった。そして自分に冷淡な一個の息子を作り上げた。もっとも大助の卒業前後からはその待遇法もだいぶ変わってきて、ある点から言えば驚くほど寛大になったところもある。しかしそれは大助が生まれ落ちるや否やこの親父が大助に向かって作ったプログラムの一部分の遂行に過ぎないので、大助の真意の変異を見抜いた適宜の処置ではなかったのである。自分の教育が大助に及ぼした悪結果に至っては今に至って全く気がつかずにいる。親父は戦争に出たのをすこぶる自慢にする。ややもするとお前などはまだ戦争をしたことがないから度胸が据わらなくていかんと一概にけなしてしまう。あたかも度胸が人間至上な能力であるかのごとき言い草である。大助はこれを聞かせられるたんびに嫌な心持ちがする。胆力は命のやり取りの激しい親父の若い頃のような野蛮時代にあってこそ生存に必要な資格かもしれないが、文明の今日から言えば古風な弓術撃剣の類と大差はない道具と大助は心得ている。いな胆力とは両立しえないで、しかも胆力以上にありがたがってしかるべき能力がたくさんあるように考えられる。お父さんからまた胆力の講釈を聞いた。お父さんのように言うと世の中で石地蔵が 一番偉いことになってしまうようだねと言って兄嫁と笑ったことがある。こういう大助は無論臆病である。また臆病で恥ずかしいという気は心から起こらない。ある場合には臆病をもって辞任したくなるくらいである。子供の時、親父の思想で夜中にわざわざ青山の墓地まで出かけたことがある。気味の悪いのを我慢して1時間もいたらたまらなくなって真っ青な顔をして家へ帰ってきた。その折は自分でも残念に思った。明くる朝親父に笑われた時は親父が憎らしかった。親父の言うところによると、彼と同時代の少年は胆力収容のため夜半に結束してたった一人お城の北一里にある鶴ヶ峰のてっぺんまで登って、そこの辻堂で夜明かしをして日の出を拝んで帰ってくる習慣であったそうだ。今の若い者とは心得方からして違うと親父が批評した。こんなことを真面目に口にした、また今でも口にしかねまじき親父は気の毒なものだと大助は考える。彼は地震が嫌いである。瞬間の動揺でも胸に波が打つ。ある時は書斎でじっと座っていて、何かの拍子に、ああ地震が遠くから押し寄せてくるなと感ずることがある。すると尻の下に敷いている座布団も畳もないし床板も明らかに震えるように思われる。彼はこれが自分の本来だと信じている。親父のごときは神経未熟の野人か、力ずんば己を偽る愚者としか大助には受け取れないのである。